3月20日コート、
あ、コート、え、何や、
はい、大丈夫
か、
神戸、
神戸、ああ、
ポートアイランドの神戸動物王国に登場が予定されている、うん、世界最古の猫、
へ、
これは何という猫だと、
へえ、はい、
コート
だと、
だと、
おはようございます、バンバヒロフミですと、
おはようございます、増井たか子ですと、
おはようございます、ついの吉井ですと、
はい、雨の水曜日になりましたね。
そうですね、
雨もまたいいもんですが、
うん、
今日僕いつもよりも30分早く来たらもうおたか以外みんな来てましたね。
どうしてそんなにみんな早いの？
いや仕事ないから仕事ない
ね、他に行くとこないから、
うん、全然
だからもう集中してんねん、この仕事に
これしかないやもんこれはすごいいいことですよ、
すごい頑張るで今日は、
なんで、
もう魂込めてやるで、
電車空いてるから早つくんかな、
軽いから、ね、
電車ガラガラ、
軽いから
、ね、道ガラガラ
おい、いやでもね一部道混んでるみたいです、
一部だけ他はもうほぼ
ガラっていうかね、やっぱり電車乗るの怖いから車で行こうかなみたいな人見たりして ね、
ああそうだね、
だからなんか思わぬところの道と思わぬところの駐車場が満杯で、
うん、ああそうか、
いつも止めていっぱい通勤の人が止めてる駐車場なんかガラガラやった
り、ああな
るほど、わけわからんのですよこれ、
ああそんなわけわからん松井さんが、はい、お誕生日を迎えられて
ありがとう、まだ迎えてないんですけどね、
164歳です、
おめでと
うわ、負けるほど生きてんねん、
長寿記録を、世界長寿記録を
更新されました、また今年 ね、
ね、ありがとうございます、頑張ります、まあ、
こんな時代に嬉しい話題ですよ ね、 ね
すごい、なんかすごい164歳でこの声ですから
もうすごいですよ、
張りのある声、
はい、164歳、
なかなかね、
はい、
頑張ります、
マサさん今日はえらいなんか厚着できましたね、
だって今日ね
160円から
、風邪ひいたいかんからって汗かいて余計風邪ひくわ、
えらい汗かい
た、もうね今日寒いって言わなかった、
いや寒いよ、
いや天気予報が今日はもう絶対に寒いから、いつものぐらいの上にまだ来てマフラーも忘れずにって言うたんよ、だから一生懸命私もその格好で来た、
マセさんさ、いくら言うてももう3月ですから、
顔テカテカやで、
あっちゅうい、
1月とか2月やとまだ分かるけど、
だからそれがこうぶり返すというか、その季節にまた逆戻り
とか、もう164人になると答えるわ、
長いこと来てるとね、やっぱりね、あるんですよ、
もうちょっと汗拭いてください、
ほんま
風邪ひきますよ、汗、
今時汗かいてたらなんか疑われるよね、
もう
なんか
汗かいて咳したらもう
ね、
そら
ほんまやね、
もう犯人扱い
です、ちょっとこっち来なさいとか言われそうやもんね、
もう出てってくださいと、
もうやだやだ、
しかしもうなんかえらい騒ぎですねこれ、
うまいね、
大変なことになってますね、そう本当に今言いましたけどね、仕事あらないんですよ、
いや
もう本当に
3月はきついですよね、
見事です
よ、キャンセルばっかりですよね、
なんかもうすごい冗談超えてますよ、うちなんかやっぱり事務所プロダクションでしょ、音楽事務所でしょ、うんうんうん、そうなんね、全部ないわけ仕事が、ほなね、マネージャーとか仕事あらへんわけ当然、
うん
うん、でそんなんか言うて事務所出てきても電話一本かかってけへんわけや
ああそれ、ね、
かかってきたらすいませんあれキャンセルなりましたいう電話やし、ね、
そうからもうあの全員事務マネージャーとかは、うん、あの自宅待機でテレワークっていうんですか、
はい、
テレワークに切り替わってるわけ、
そ
やからもううちの長尾なんて、うん、うるさいぐらい電話くんじゃんお前いつもそんな電話してけえくせにお前もうやかましいぐらい電話
暇ない、
用事ないやないかお前
これからどうやっていきましょうかみたいな、新しい新規の活動考えてました
もう今ライブハウスも できなくなってみたいなビタンドスイートもほぼ仕事ないんですみたいな、
あライブハウスは今
ライブね、
あのライブハウスはこの前あの感染で、
うん、
あれでまた全て閉まってしまう、
なんかね
うん、でなんかジムトレーニングジムとか閉まってるでしょ、はいはい、で僕なんかはあの、まあ、今僕が行ってるとこはまだ空いてるんですよ、
うん、
でもそのプールとジムがあるんだけど、だいたいプールはね、うん、そんなに人が多くなくてガラガラなんですけど、はい、いつもね、
うん、
ジムは結構人がやってるんですよ、
うん、
この前行ったらね一、うん、人もいなかったジム、
まあ、
ほいでプールはまあだいたい 2,3 人ぐらいですけど、
おう
もうジムびっくりした、ひょ誰もいてやらへん、いや
ジムもちょっとイメージ悪いですよね、感染がありましたもん ね、
ね
なんかね、まあ、これ今本当に世の中すごいけど、うん、この事態をね、この事態を例えばすごい悲観的に捉えてる人と、
うん、
楽観的に捉えてる人が分かれると思うね、
うん、
で僕なんかはまあすごい、まあ、こんなん言うたら非常に、お前何言ってんねんって非難受けるかもしれんけど、俺はすごい楽観的に捉えてるわけ、
うんうん、
なんでかというとね、
うん、
例えばこれがよ、この、うん、今流行ってるこのウイルスがね、ペストとか、
うん、
あのコレラとか、
うんうんうん、
エボラとか、
うん、
そういう本当に恐ろしい病気であればね、
うん、
これは怖いですよ、
確かにね、
正直怖いですよ。でもね、症状的にはね、風邪でしょ。で、まあ亡くなった方には申し訳ないですけど、致死率もすごい低いでしょ、
うん、
ね、ね、で、あとなんか話聞くところによると、全然自分がかかってんのに無自覚で分からんと、まあ人にうつしたりはしてんねんけど、うん、その人は知らんうちに病気治ってるわけでしょ。
うん、
これこれらとかさ、そんなもん、
そ
んな
それはペストとかやったらね、そんなことにはならへんからね。
絶対ならないじゃん。
それは薬もいるやろうし、治療も絶対いりますもんね、
うん。
自力で治せてしまうぐらいの病気は病気なんかわかりですわね。
う
ん、
そう、
だから肺炎になると、
まあその寿命があるとか、そういうね、いろんな年齢差もあるでしょうけど。
だからある意味ね、こんなにねパニックにね、日本中なるほど。恐れてしまう必要性があるんかなと思うんですよ、
うん、まあ、ただ今のところそのワクチンがないということがすごい ビビらされてる一つの要因なのかなと思いますけど ね、 ね、
検査も大変みたいやけど、
うん、
だからそのこれもね、なんか情報がどれがほんまか嘘かっていうのが入り乱れてるやん、うん
ね、
でなぜ韓国は、うん、あの1日1万人ぐらいの検査してるやないかみたいな、うん、韓国すごいやないかって言う人もいるけど、なんか本当の検査の実態を聞いたら、
うん、
そんな1万人もでけへんのちゃうかと思ってしまう検査の難しさみたいなもんもあるでしょ、うん、
ねえ、一般のいわゆる検査機関に、
うん、
下ろせないっていうのがね、なんかあるんかな、なんか
だからそう変にね、こう勘ぐってしまうわけよ、
うん、
そしたらそのなんかその感染者数をあんまり公に多くしてしまうと、
うん、
まあ例えば先行きオリンピックとかいろんなもんに響いてくるから、うん、コントロールしてるんじゃないかとか、うん、そういううがった見方みたいな出てしまうわけよ、
なんかだからそう思ってしまいますよね。
いやだからね、やっぱりみんなものすごい今この状態不安ですよ、
うん、
不安ですよ。だからね、この不安の矛先はね、どこへ向かうかというと、やっぱりその上に向かうしかないから、
うん、
政府に、今の政権に向きますよ。だから今見ててみ、そのマスコミでも何でも、そのいかに政府が対応を間違ったかったみたいなばっかりこう言うてるでしょ。
うん、
で結局つまり野党も含めて、
うん、
そのあの時あれどうやったとか、うわー言うてるでしょ。
うん、
ほんな全てでそれはね、結果論ばっかり喋ってるわけ。
そうだね、うん、
それで結果論をね、
うん、
まあお前あれは違ったって責めるのは簡単やけど、
うん、
その時に何ができたかじゃなくて、今から何をするかを、
うん、
ま、もっと俺ら前向きな ね、
そうだね、
例えば国会中継、参議院予算委員会とか衆議院でやってましたけど、あれ見ててももっと俺は建設的な話を聞きたいわけ、
うん、
ところがね、なんかそのまあ今の見てるとね、今の政権は安倍さんにとってね、
うん、
これはね、例えばね、それまでこの問題がこうなるまでは桜の呼ぶ会のあの大騒ぎね、うんうん、それから あと何やったかな、あの黒川検事、
はい、
検事長のあのこう、ね、延期さ定年を延期さすみたいな、ね、ああいうそんな前代未聞のことをやろうとしてるわけでしょ、うん、それとかあとあの IR のカジノ の、はいはい、あの汚職ですか、ね、ってそういうものがほぼこれで消されてるわけよ、消されてるというか飛んでしまってるわけや、
うんうん、まあね
飛んでしまうわけよ、
ちょっと棚上げにはなって
るよ、ね、うん、だからそれはあの質疑でそういう話も出るけどメインはみんなその今のこのコロナウイルスの話になってますよ、うん、で野党も全部そういうことを追求していくわけでしょ、うん、あんたあの時、うんうん、あのどこ行ってました大臣みたいな、パーティー出てましたみたいな、うん、だって政府が自粛してるのなんで行ったんですかとか、うん、そういうことばっかり言うてるでしょ、うん、そういうの結局ね政局になってしまってるわけ今このコロナウイルスが、うん、政局になってるいうことは自分たちの党とかのためにがために一生懸命やってるわけ、そこには国民のためという一番大事な大義がないね、うん、みんなそのために選ばれて出てきてるんちゃうの、うん、お前ら自分の党関係ないんけ、もっとそれを超越して国民のために何をするかを一生懸命やれやって、
うん、なんとなくあの日本って本当に国民にあまり優しくない国やなとどんどん思ってしまいますよね、
見えてくるよね
一連のことをね、いろいろ考えると
そうなんよね、うん、だからだからそれでそのまたそれもねマスコミも同じようにその危機を煽るでしょ、うん、でそれは視聴率もええかもしれんけどその方が、
うん、だってなんかデマとかだろうけど、うん、でもやっぱりトイレットペーパーが棚にないのを見るとえっと思ってしまうし、
だって米もないんだよ、
あそう
なんで米
あのカップラーメン的なものはね、もう本当にないですよね、うん、とかレトルトとかね、うん、だから私はもう気楽にね、あみんな子供たちがもうね、うん、自宅待機になってるから朝昼晩といるしお昼ぐらいはなんかこんなんで簡単にって思ってるよねとか言ったら、いやもっとシリアスな問題だと思いますとか言われて、え何なんそれみたいな
感じ、いやだからさやっぱりすごいね、うん、こう今のこう不安やから悲観的なものの考え方になってしまってるわけ、うん、日本人全体が、うん、でもねやっぱり僕なんかはねすごく思ったのは今までそのまあ風邪みたいなもんやんって、うん、思うから僕は、うん、多分ね桜の時期には、うん、もうあの僕らは今ねぐわーっと頭抑えられてるわけや、
はい、
でまあとりあえず今やんな何もやんなってこう言われてるから、うんうん、
我慢我慢我
慢で2週間って言うてるわけや、うんうん、そやから我々の中はきっとね、あなんかしんどい大変や学校休みで大変やし、うんうん、もういろいろことあるけど2週間かと、うんうん、それ過ぎたらきっと何かの結果が出るやろうと、うんうんうん、
連休過ぎぐらい、
うん、だからみんなやっぱり
22ぐらいの
我慢してると思うね、3月下旬までぐらいでしょ、
うん
ね、いや15が一つの目安で、ね、ようやってますね今 ね、うん、いろんな
そしたら俺は逆にねそこでブワーンってその反動が来ると思う、ね、
うん、解き放たれて、
うん、解き放たれて、でその時にちょうど今年は桜が早いから、
そうらしいですね。
ほんでその桜が咲いて、はい、ほんでみんなもういつも以上にもう羽目を外して、
うん、
え全裸で泳ぎまくってみたいな、そういうどんちゃん騒ぎになってオリンピックに向かっていって、そのオリンピックが始まった頃にはこんな騒ぎがあったことは一切みんな忘れて、あ今日は世界記録が出たとか言うてるような世の中になってほしいなと思う。
何や何や何や何や。それはバンバンのシナリオ。
だからシナリオ。僕だから楽観的やから。
そうやね。確かにね。
ね。そう、そういう風になったらいいなって思うね。でなってほしいと思うし、うん、なるべきやと思う、う
ん。なり方が大切ですよね。うん、あのまあ言った上の人ら。もうちゃんと責任取ってやってもらわなあかんし、こんだけのことやったんですからね。うん、悪い結果をその良くなった時に、まあ言ったちゃんと。まあ、総括というか
例えばその経済的な、ね、サポートも、ねちゃんとしないと本当にこれ今大変なことになってるでしょ、経済活動が。
だから今、すごいこう今度は日銀とかが金ばらまくでしょ、うんうん、ということはね、これ今金も動かへん、でも金は上でまあどんどん出すわけ、
うんうん、
これバーンつながるよ。
でもそれもそのバランスの問題としてさ、その出し方だに、
そんなことはね、あのね、多分ねこれはね、そのね、みんなその今お前がなあの時 何もせえへんかったから悪いとか責めますけど、うん、何度も言うように結果論で責めてるわけ、うん、ほなね、うん、やってみんや、お前やったらできたんかという、うん、
まあね、
なかなかねこれこんな非常事態になってきて、うん、それで、うん、その事態がもうどんどん変わっていくわけでしょう、うん、対応できないよ普通。
それバンバさんも言い張ったようにね、けどおごもんが大義がね、うん、国民にあって政治家の先生が動き張った結果がね、うん、今日であっても僕らは OK ですわ、うんうんうん、けど言い張ったように今その政治家の先生は国民を向いてない
政局になって
るでしょ、うん、で今日になったら、うん、そらあかんでしょ、
あかんでしょ、
だ大義が国民やったらそれはもう分かりました、うんうん、もちろん痛み皆さんもう分け合いましょうねって、うん、日本人はなりますよ、
なるよね、
けどそれを大義を本文をあの人らはちょっと僕ら見ても疑問やから、
いやだからそのそれは口では国民のためって言いますけど、うん、でもそれが伝わってこないんだよね、うん、真摯に、うん、
そこが一番問題ですよ。
だからそれ今野党もねそんな、うん、与党もないと思う、
そうそう、
やっぱり国なんだというんであれば、うん、そう一致団結して、うん、その解決に向かうのが知恵を出し合って、うん、それが正しい国民のための話じゃないのかい、
もうそう思います。だから首相が独断でやったとか、ね、大英断やったとかもう政局ですよね、これも、うん、取りようでなりますよね、そんなんと違うわ、
なんかあの やる人はやるから、例えばあの今こんなのなっててもね、うん、あの椎名林檎、うん、
東京
事変がライブやったりしたじゃん、うん、ああいうの最高や
と思う、まあ、すごい、でも賛否両論ものすごい、
いやでもやるということは
大論争になってます
ね、すごいなと思うね、偉いと思うね、うん、ようやったもん ねその中で、
ただその時
ただね一つ俺が
もしなんかあったら誰が責任取んねんみたいな、
でも残念やったんがね、うん、アンコールせえへんかったよ、
じゃあもうそそくさと終わっちゃった、1
時間半ぐらいで終わった、だからそこまで腹くぐってやったんやったら、うん、最後までちゃんとしたその形のステージをやったらもっとかっこよかったなと思うんだけど、うん、なんかそこでちょっと腰引けてんなみたいな、だからせっかくあのガーンとね、うん、やったことがあのちょっとそのために、うんうん、シリスボビーになってしまったな、うん、最後までガーンやったらかっこええやん、
やる限りはね、
うん
うん
うん、
でもそこでもし感染が広がった
らもうやったらもう同じ
ですよ、だからねそんなことを考えてるからあかんねん、感染広がったってそれがそのなんていうかな、まあたくさんの人で怒られるけど、
まあ立ち向かえる病、
うんうん、そういうことやね
からみたいな、
うん、これさっき言ったようなああいうすごいウイルスだったら絶対いかないよ、死んでまうもんな、
そりゃそうやな、だから致死率がね何とかとかもう何十パーとかになったら、うん、そりゃ怖いよ、
怖い、だけど知らないうちに治ってる人がいるっていうのもすごいじゃないですか、
それがかえって怖い部分がね、広めてしまう部分に関してはね、病としては大したことなくても
、だからね、もう一回ね、やっぱりね、もう一回ね、その我々含めてね、その焦ってね、もう必要でないものをほんまに不足してないものまで買い漁ってね、うん、さらにそういうそれがそれでまた人の不安を読んでという、うん、自分たちで首を絞め合ってるから今、
まあね、確かにね、
うん、もっとなんかねこう冷静に ならないといけないと僕は思うね、うん、だからまあなんかこういう楽観論をね僕は言うてるわけで、
で私の友達がね、そんなトイレットペーパーとかで走り回ってもちゃんちゃらおかしいわとかって、すごい余裕やねって言って、うん、私ねあの 10% にあれが上がるときに、消費税上がるときにめっちゃ買い込んでんって、ほんで旦那がお前こんな売るほど買うてどうすんねんって言ってたのがほら今聞いてるじゃない
と、安く買うてあんねんもん
な、その時にすごい、そうよ、すごい先見の目あるよ、
うん、うちの家内もね、うん、そういう性格やね、とりあえずそのストックがないと嫌ない、何でも、
はいはい、
例えばあもう歯ブラシの歯磨きが、うん、もうなくなった言うたら、
もうそれでさっと出てくる、
また買いに行かなあかんというのは嫌ない、
ね、次がパッと出てくるね。
トイレットペーパーもういっぱい、もう昔から
もう日々ね、
うん、
もういっぱいあんね、うん、トイレットペーパー微動だにして、俺なんかマスクなんか3箱持ってるもん。
いやだからやっぱり日頃からのそういうストックもある意味こうねちゃんと見直して、
うん、
備蓄をしとかんとあかんねやっぱり家庭で。
そうなんか俺なんかはそんなお前変わんでもと思ったけど、うんうんうん、思いを直したね。
そうよね、
ようやったみたいな。
ほんまや、うん。もう今や備蓄倉庫みたいな家。うわーってみんなに称賛されてるもん。
うん、ね。
いやいや。
だけどあのトイレットペーパーでね、
うん、
まあ うちなんかあのウォシュレットあるからいらんねん。
あ、そう。ウォシュレットあったら使わないんですかペーパー。
いや、使うけど、はい、なかったもええね別に。
あ、まあまあそれは温風で乾かせばいいからね。確かにね、
その方がええな。
まあまあね、
使えてあれへんの紙。
いや使ってるやん、あるから使ってるけど。
もう万が一なくなったとしてもやっていける。
まあそうやな
よね。
まあほんまは風呂場でバーって洗ってもええのよ。
そうそう、まあまあそうね、新聞紙で挟んでもええのよ。
まあゴミねすんのがまあ、ね、
よっぽど守らんと痛いよ。
そう、子供の時僕ら新聞紙でしたね。
あと別にあの名は払んでええで、名はまたいでか。
それどこの国のどの時代の話なん。
それは知らんわ。
まあだからさ、もう本当に踊らされるのはやめようよ ね、 なんかね、だってあれは本当に流通が滞ってるだけで、うん、全然ないわけじゃないわけでしょ、トイレットペーパーなんかは、うん、
けどマスクがね、なんでこんだけ供給できへんのかは俺悲しいわ、
僕、
ね、やっぱり供給できへんのはこれやっぱり上の責任やと思う。
いや僕ね、せやけどね、あのまあそこら辺出歩き回ってるわけではないよ、うん、ないけどね、これは京都行ったらねマスクしてるやつ少ないで、
うん、
以前はもっと多かったよ、
うん、
でも最近その別にせんでも女同じやって思ってる人
が、自分から移さないようにっていうところでは、
う
ん、そのね、
自分が咳してたりすると、
うん、それは
してないとエチケット
ね、あるけど、うん、別にそれしてるからって他の人からの移らへんってわけではないというのが割と広まったから、
やっぱりちゃんとあのそういうふうに判断自己判断している人が増えてきてるのも事実やし、う
ん、それか僕もマスクないんかわからんよ、したくて も、
うちさけどあの先週の番組聞いててね、うん、家内が褒めてたよきっちゃんのこと、
え
らいわあの洗濯して、うん、ずっとそのベトナムのやつ持って
ベトナムちゃうちゃう
今日違う柄の見せてって言ったらまた同じやつ、
同じやん、
いや言うたらあの別のやつは使いすぎてゴムが伸びてしもたんよ。
そうなの
すごいやなこれは。
今なんかゴムそのねゴムがなんか不足してるとかいう話もあるし。
そうな、
うん、
けどこれはやっぱあんまりその効果はないみたいやね、やっぱり。
いや効果はないけど、でも自分が咳する分には、
うん、そうそうそう、
防げるね、うん、外にバーンとまき散らすの、
まあまあ、
まあまあそんなことでね、
エチケットね、ありがとうございます、まあ、今日も使ってますよ奥さん、
ね、いろいろ、はい、
奥さん僕は今日もベトナム使ってますよ。褒めていただきありがとう、
ね、
はい、
みんな笑ったけどバンマさんも笑ったけど。
だって柄がユニークなんだもん。
オープニングクイズ、
はい、
3月20日神戸ポートアイランドの神戸動物王国に登場が予定されている、はい、世界最古の猫、はい、これは何ちゅう猫や。
さあオープニングクイズ、神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。ぜひあなたにも参加していただきたいと思います。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットをお召し上がりください。アーティストの生演奏を聞きながら素敵な時間を過ごしてくださいね。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてください。そしてコンチェルトでは3月11日から観音屋と特別にコラボレーションしたチーズケーキセットが登場。14時30分出航のティークルーズで大人気の観音屋デンマークチーズケーキが味わえるコンチェルトオリジナルのデザートセットをお楽しみください。詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね。そして水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしています。さて今日は
今日素晴らしいですよ、30周年 アニバーサリーやから記念ということですね、うん、マインドウェイブぬいぐるみペンポーチ、これ可愛い文具雑貨のマインドウェイブからペンポーチが登場ということで、うん、大人気のキャラクターがあのキュートなんです。これがあのちょっとあの今
これなんか筆箱、
ま、いや、うん、あのだから、いろんなペンポーチですね。で
今筆箱や、
はい、筆箱やねんか。
いやだから筆箱だけじゃん、雑貨も入れてもらえますからね。
うん、筆箱にも雑貨入るで。
はいはい、すみません。それあの僕が言いたいのはそんなことよりもね、はい、3種類ありましてね、あの増井さんが今持ってるのはあのキャラクターがぴょこ豆ですわ。
ぴょこ豆、
これが
ひよこになって、
これがあこれがにゃんすけ、これ何やと思います、これ、これ
ワンスケ、
シバンバン、
え、
シバンバン、
え、シバンバン、
バンバン、
シバンバン、
シバンバン、あ、シバ犬、
シバ犬の、
シバ犬の、
だからあのこの愛称シバ犬のキャラクターやからシバンバン、シバンバン、
だから男前やお前
シバンバンどうこれ、
え、シバンバン、
シバンバンやでこれ
あのどれが届くかをね、ピョコマヨと選んでいただけるんですが、ニャンスケと
シバンバン、
どれが届いてもこれ可愛いね、でもね、
そう可愛い、
やばい、シバンバンのおすすめや、
シバンバン
やわこれ、これシバンバン、こらシバンバン、シバンバン、
お前そういうそういうことだったのか、君は
溜まってたんかな、うっぷんが
シバンバンに当たらんといてくれよ
番組中に読まれたメールファックスおはがきの中から3人の方にプレゼントですから、まずは番組に参加してください。ファックスは
078-361-0005
078-361-0005 番です。そしてメールはバンバン @jocr.jp banban@jocr.jp です。おはがきお手紙の場合は郵便番号
もれはまれ
650-8580ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係までお寄せください。お待ちしています。
さあそれでは一曲聞いていただきましょう、はい、
その前に今日クイズ、あれですよ、キャリーオーバー中ですよ。
そうやね、今日クイズ単勝は6000
円です。6000円です。ぜひ、はい、バンバンに乗るか私に乗るか、うん、ね、はい、お早めに
投票お願いします、
ね、お願いします。
はい、
はい、毎週このコーナーは各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうというコーナーですが、私が一番、楽しみにしているコーナーがやってまいりました、
はい、
ワイン大学、
はい、
学長大西孝之さん、大
見、
はい、
勉強せな
よろしくお願いします。楽しみやね、はい、大見さん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はあの、はい、一人女性を、素敵、はい、素敵な女性、
はい、今日はねちょっとペアリングを
二人でペアリング、
はい、あ全くそれ考えてなかった
です。あ、そうかなんか鼻で割るであります、
ね、ちょっと紹介されてます、ね、あの料理人の、藤子こと藤田ひろ子でございます。
藤子、
はい、藤子ちゃん、
藤子ちゃん、
はい、
お願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
まず何者やっていう話
ですよね、うん、料理人
料理人やんな
料理人なんですけど、もともとあの大西さん、大民と同じ会社に勤めてまして、
う
ん、はい、そこのワインの輸入会社であのグルメ食材のバイヤーをしてたんですね。で、あのワインとグルメ食材のマリアージュ企画をやってるうちに料理に目覚めまして、うん、で料理人を目指してちょっと大阪の割烹のところで修行したりとか、うん、もう高知で土作りとか野菜作りとかも勉強して、
う
ん、であの、まあ、岩手の復興支援とかやってる時にあの大民からまた声をかけていただいて、うん、で一緒にペアリングの研究をどんどんしていこうということで、
なるほど、今に至る、
今に至ります。
ということは今日はそのどういう企画ですか。
はい、でですね、今あの私が運営しているそのレモンタージュっていうサイトで、うん、そのワインと料理のペアリングのいろいろな実験をやってるんですけど、うんうん、でそれこの前あのお客様参加型でね、
うん、
ペアリング実験をやったんですけど、その時のテーマが B 級グルメ、
うん
うん、
で、あらゆるね、B 級グルメを合わせて、どんな合わせました、あの時。
北海道のザンギ、
あ
のちょっと濃い味の鶏の唐揚げなんですけれども、とか、あとまあ焼きそばと、あと大阪のまあソウルフードお好み焼きを、あと醤油ベースの味付けしたネギ焼きだったりだとか、
まあ京都の
そうですね、はい、
大阪も
で、あとは、うん、あのナポリタン、
ナポリタンとワインとかね。
ナポリタンってあれほんまイタリアのもんやないもんな。
そうですね。そうそうそうそう。
日本で発明された。
ね、そうそうそうそう。
ケチャップ炒めやもんね。
そうそうそう。
そうか、そういう意味ではナポリタンと 本当は合わないですか？
何合わせんねんっていうのを、そういうことか、あのセオリー関係なくワインをいろいろ用意して、でみんなで一緒でこう実験してみたんですね。
これにはどれが合うかという、
はい、で今日ね、今日持ってきたお料理は、うん、ナポリタンではなくて、うん、何ですか？
横手焼きそばです。
横手
ちょっと開けてみてもらって
今、
はい、
横手焼きそば、はい、
どんな
あー、美味しそう。
これません、
これは日本に目玉焼きが乗ってます。
そう、はい、
日本三大焼きそばの一つと言われている秋田県横手市の横手焼きそばなんですけども、はい、あの麺に特徴があって、ちょっと太麺の、はい、ストレートのちょっと角が立ってる角麺で、であの上に卵を乗せていて、はい、片面焼きの卵、それを絡めて、で中の具は基本キャベツと、あと豚のひき肉を混ぜるっていうのがセオリーになってます。
でも早速食べていただきましょうか。
はい、
はい、もう今も止められない状態まで行ってるんです
よ。そうそうそう、もうダメよ。
すごいボリューム感もありますよね。持った時ずっしりしてますし。いただきます。
おいしい。
あ、よかった。
なんか安心の味ですよね。
なんかね、麺がもちもちして、
うん、そうなんですよ、うん、あの蒸し麺じゃなくって茹で麺を、うん、これは使用するやつなんです。
おいしい。いや、甘めでね、味付けも、
で寿司漬けがついて、
そうなんです
よ、うん、ここで面白いでしょ。これ特徴です。
これ定番なんですよ。
カレーじゃないのに、
はい、もう、紅生姜ではなくて、横手焼きそばは福神漬けをつける。
そうだよ、普通生姜やもんな、
ね、
またね、うまいんですよ、これよう合うんですよ、付け合わせが。この発想どっから来てんって思いますよ、
ね、本当に。
やっぱり卵がちょっと半トロやろ、これがええね。
ね、美味しいですよね。
さあ、じゃあちょっとペアリングの方に入っていきましょうか。もうね、このままいくとなくなりますからね。
今一瞬ワイン忘れ
て。珍しいパターンですよね。
食べにかかってた、
ね、うん、はい、料理人来るとやっぱいいですね、これね。
美味しいよ、
はい、でですね、今日のまたワインがですね、うん、ちょっとすごいので、はい、ワインの名前がね、ドメーヌ・ドゥ・ムーランっていうワインなんですけど、うん、ヴィンテージ、が1989年のワインでして、
ね、
で、まあ、いろいろなワインを試してみたんですけど、一番ペアリングが面白かったのはこのコシュ、赤のコシュやったんですね。なのでこれをちょっとね、体験していただきたいので、
ちょっと色が、
はい、うん、まずワインちょっとね、飲んでいただいて、はい、もうね、今すごい香りしてます、これ、
これ
はね、熟成香っていうんですけど、はい、古酒のね、まあ時間でしかこの香りは作れないんですよね。
なるほど。
あ、そうなんですか。はい、時間でしか作れない。
そうなんです。
いいですね。
はい、で色がね、少しあのオレンジがかっていて、
あ、まろやかですね。
すごいまろやかなんで、これ30年経ってるんですよ。31年か、
ね、もっとなんかあのこう濃い感じかと思ったけど、はい、全然、うん、
そうなんですね。
あっさりしておいしい、ま、
本当になんかこう球体になってるですね、味でいうと、はいはい、尖ってるところがなくなって、磨かれて磨かれて、
いい表現
もういつも思うんですよ。
使いますそれ。球体だね。
磨かれて磨かれて、
そうそう、まあ、人間もそうありたいもんですね。そうそう
ですね、はい、赤ワインってもともとね、うん、このワインでも30年前はもうむちゃくちゃ濃かったと思うんですけど、
なるほど、
はい、時間とともにその渋みがだんだんだんだんまろやかに、
まあ、人間も一緒やな、
一緒ですね、まあ、これがまあ古酒の面白さなんですけど、うん、お
いしい、
はい、で、これと、はい、はい、じゃあちょっと合わせてみていただくと、はい、でね、これね、ちょっとね、福神漬けをトッピングで、うん、はい、一緒に食べていただいて割ってもらうと、ね、結構驚きのペアリングになるんですよね。今ね、藤子も自らこれペアリング、
ね、
やってますよ、
うん、
藤子さん、よう飲みはるんですか？
そうですね、仕事柄結構
飲みますよ。
飲みます。
仕事柄って逃げられるの、
ね、
そうですね、
甘みが増します。
そうでしょ
う、うんうん、
こうなんていうんですかね、溶け合うというか、うんうん、
変わりますね、
はい、なんかよくね、こう赤飲んでチーズ食べたりしたら、はい、ものすごくこう、うん、甘くなったりするじゃないですか、
はい、そうそうそう、
その効果によく似てます。
そうですね、だから焼きそば自体の味も変わるし、うん、ワイン自体の味もちょっと変わる、
すごいお互いが邪魔してないですよね。
そうなんです、こう
協力し合ってるね、まさに
マリアス、ね、これそうなんですね。で白ワイン合わせるとやっぱりソース系なんで、やっぱソースが勝ってしまうので、ちょっと水っぽいですね、白ワインが。 負けてるなってするんですけど、でも普通の濃い赤ワイン合わせちゃうと今度は赤ワインの渋みが強すぎて、このまろやかなあの横手焼きそばの味が潰されてしまったんです。
いや
でまあ全然考えてなかったんですけど、たまたま古酒があったんで古酒を合わせてみたら、このね、古酒って先ほどお話ししたようにやっぱ渋みがどんどんまろやかになっていくっていうのと、横手焼きそばってまろやかですよね、味が。このまろやかがこ うまく融合するんやなっていうのを気づいたんですけど、
これはうまいわ。
しかもこの福神漬け、仕事してますよね。
そこなんですよ。で、ね、今回のペアリング実験でね、一番面白かったのが、あの僕らやったらあんまりそういう発想ないんですけど、一般のお客様と一緒にやったので、パッて見たら福神漬けだけとこの腰を合わせて
は
るんですよ、
はいはいはい、
それがもう大絶賛になってきて、
なるほど。
でちょっとそれをやってみてください。
今やりました。
おつまみに、古酒のおつまみに福神漬けという、すごいすごいやり方。
あの、なんやろ、福神漬けってさ、甘いやん。
はい。
これ飲んでも甘いね。
そうなんですよ。
本当だ。
これ結構すごくないですか。
不思議やね。
本当に不思議で。
普通どっちが勝つからね。
そうなんですよ。でもね、どっちも消し合わないで、あの生かすんですよね。
生かせる。へえ、
どう藤子。
もうすごい綺麗に寄り添ってくれるなと思って。
まさに綺麗に寄り添ってマリアージュですね。
本当マリアージュだなと思います。
福神漬けなんて本当遅いもんやと思ってましたけど、飽きませんねそういう考えは。
だからね、おつまみでいけるやんってい
うのが気づきですね。いやだからね、例えばフランスとか言うと、まあ、オリーブとか、まあ、ピクルスなんかもね、ワインでありますけど、
そう
これ日本の漬物やもんな。
そうですね、
うまいやんこれ。
日本の漬物になった瞬間にやっぱり日本酒っていうイメージが強いし、でも結局ね、あの福神漬け発酵じゃないですけど、発酵してる漬物なんかやっぱ発酵物と合うので、あのワインによって
は
すごく合うものもいっぱいありますし、だからおつまみね漬物っていうのもいいし、でやっぱりこのね横手焼きそばとなんでこんな合うねんって考えた時に、やっぱこの福神漬けの存在が意外と
大きいね。
大きいんですよね。
大きい大きい。これだから福神漬けと焼きそばもマリアージュしとるし、
そうなんです、そうなんです、
ね、はい、でそれをまとめて食べてこのワインともマリアージュしてる、
はい、
もう三つどもえじゃないです
か。このワインこれね、1989年の、まあ、フランスのボルドー、
これは、
ね、まあ、名城地ボルドーなんですけど、
このワイン自身もすごい
美味しい、めちゃくちゃ
美味しい、これ
これね、
高そう。
びっくりするんですけど、税別で1800円なんですよ。
なんで？
あの、まあいろいろ理由はあるんですけど、まあやっぱり今 EU と関税がなくなったっていうことと、あとはもう輸入会社がこれ最後の、あの何十本かだけだったので、結構セールにしてくれたんですよ。でセール価格で入れれたので、税別で1800円やから、税込みでも1980円で30年ものの年
が飲める。けどもうそんだけもうないでしょ、本数は。
後うち21本ですね、残り。
そう、だからレモンタージュ。
はい、レモンタージュで1989と検索していただけたら、
1989、
はい、1800円でこのワインが出てきますので
。これは解読やわ。
でこれ ね、なんでね、でもね、30年経ってこんだけ生きてるねんっていう話なんですよね。普通のまあワインってやっぱ30年経つと酸っぱくなって、
そうや、ね、
ワインビネガーみたいになってしまうんですよね。で一つはこのドメーヌ・ドゥ・ムーランっていうのは無名なんですよ。全然知らない、僕らでも知らない作り手なんですけど、ポイントは1989年、これがボルドーのグレートヴィンテージって言われてて、超当たり年なんですよ。
そう、
だ当たり年ってそもそも何かって言ったら、そのブドウの出来がいい年なんですよね。だからそういう年のワインっていうのは長持ちするんですよ。
あ、
凝縮されてるから濃いから。
なるほど。
だからこれ30年もでもまだいけますからね。これ5年は余裕でいけるなと思って。
そう、
まだまだいけますし、それでいてね、こう熟成した魅力がもうプンプン出てきてるので、B 級グルメに合うっていうのはね。
しかしよく合わせましたね、これを。
これはもうね、正直僕らの発想で、藤子もワインの資格持ってるんですよ。で、あのうちのオフィスの中ではこうね、どれが合うかみたいな話するんですけど、今回やっぱ一般の方を入れてね、やった時に、僕らのなんていうんですか、プロの発想では出てこないペアリングが生まれるんですよ。だそこがね、やっぱり ペアリングって深いなっていうことと、まあ、自分らがね、まだまだだと。
いやいやいや、
面白いですよね。
プロの方はね、それぞれのセオリーにのっとってやっぱりマッチングさせようっていう感じだけど、
う
ん、素人はね、もう本当はぁみたいな感じのことしますよね。
これとこれでとかいう感じだもんな。
そうなんですよ。
その中からうまくマッチングしたらもうこんな結果になる。
だからね、まあ、ある意味それを発見したいからやった企画なんですけど、僕らのね、あの発想ではこう出てこないものを、
僕らね、結局、まあ、いろんなもん食べるときに、うん、ワインでも飲もうか言うて、はい、その冷蔵庫にとか、はい、持ってる赤とかを飲む、うん、はい、それは別に何も選んで買うてきてるわけじゃなくて、たまたま持ってて、
はい、
でたまたま冷蔵庫のもん食べたら、はい、うまかったりするのよね。
そうなんですよね。
もちろんまずかったりもするけど、
そうですね。
そうか、じゃあ当たりはずであるけど、
ある
当たる時はもうすごいわけ。
すごい、あ、これ
やったーみたいな、
いけるやんっていうのはあるよね。
そうですね、
うん、
だから中途半端に知識ついてくると外れないんですけど、うん、びっくりするペアリングが出てこない。
大当たりもないの。
ただまあね、この番組でだいぶ今までね、そういうのを探してやってきてるので、うん、まあね、いろいろとこう、まあ、柔軟ではあるとは思うんですけど、自分でも、ただやっぱりそれでもね、出てこない未知のペアリングっていうのが今後ね、どんどん発見できたらすごい面白いなと思って。
さっきあのそのなんか北海道のなんとかいうの、
あ、ザンギですかね。
もう濃い、
はい、
濃いんでしょ、
はい、
あんまり濃すぎるとまた難しいでしょ、こういうのも。
あれはね、結局一番皆さんがよく合うって言ったのがスパークリングでした、ね、
あ、
ただね、前回の放送で師匠がスパークリング飽きまへん言って言ってはったから、
好きよ、ビール好きやねんから
はあかんねん、
いや好きっていろんな面で
泡のような、
でもあれ高度な理由でしたもんね、あれね、泡あかんっていう、
泡はそれあんやというだけで、
ね、そうですね、何でも合うから、
泡任せにできるもん、
はい、
それはプロとして、オーミンとしてあかんやろ、プライド
ある
でしょ、ただキャンセル疲れ。
でもね、横手焼きそばとこのスパークリングね、普通に合わせると、
うん、
スパークリングがそんなによくなくなってしまうんです。変に酸っぱく感じたり、
あ、難しい、
だから僕らもやっぱりセオリーではね、スパーク、辛口スパークリングは何でもいける、
うん、そうそう、
ね、まあ、確かに何でもいけるんですけど、もうちょっと掘り下げてみたらやっぱりこれやったら腰の方が合いますし、
だからね、
そういうのもある
んです。そらそうや、だいたい寿司屋行ってね、スパークリング置いてあるわ、
はい、
一番無難なんやな、
う
ん、
そうですね、
ああ、ああ、でもそういうとこは信じひんね、あんまり
分
かってないなと思う、
あ、
そうですね、
深く極めていない、
うん、やっぱりちゃんとしたとこは、ちゃんとした人がいるとこはちゃんとしたも出すもんね、
う
ん、
だからまあ寿司ね、寿司のね、一回そういうペアリング実験とかやってみたいんですけど、うん、まああえて赤でどれだけ合うかとかね、
そう、難しい、
面白いじゃないですか、
面白い、
下手したら失敗してね、生臭くなるし、
なんかあれやね、イクラをやね、握って、はい、赤で
そう
どんだけうまく食えるかやってほしいね。
僕はちょっとアイデアがあるんですけどね、それはそれで。
え、そうなの、
はい、ありますね。
じゃあいずれ登場してきます
かもしれないですね。カズコ寿司どうなの、寿司できるの。
一応、いや、経験としてはあります。
あの、何でも
ね、料理基本的にでき
る、オールラウンダーなので。
難しいでしょ、でも寿司は。
そうですね、やっぱり女性の手が温かいので、あの、
冷たい、
はい、魚に温度を伝えてはいけないっていうのがあるんですけれども、うん、まあまあまあまあ、
あ、
一応もうずっと練習はしましたので。
だから女寿司っていうのが珍しいね。
あ、そうですね、そうなんだ。
浅野ゆう子さんだっけ、
あ、なんかあったね、
実家が女寿司。
あ、そうなんや、うん、
珍しいなと。
じゃあ手の温度なんだ、じゃあやっぱり。
そうですね、それは結構言われますね。
ああ、そうか、
はい、
でもね、酢飯って酢じゃない、うん、酸じゃないですか、うん、でワインって絶対に酸があるので、
う
ん、やっぱ似た要素はすごくあるんです
よ。合わないわけがないということですか。
合わないわけがないですね、僕から言わせると。
あれさ、例えばさ、うん、あの巻き寿司あるじゃない、
はい、
いっぱい入ってるやん、
かんぴょ
ん、
はい、
から卵から、
はいはいはい、
あれのは難しくないですか。
この前それもやったんですよ、あのバラ寿司やったんですよ。
お
で、バラ寿司、それも僕がちょっと枚方でやってるワインの教室のね、生徒さんと一緒にやったんですけど、うん、一番あったのがそれはね、シードルでしたね、リンゴのスパ
ー、あ、リンゴね、うん、
あのね、リンゴのあの酸の感じと甘酸っぱい感じと酢飯がとにかく合うので、そこでまずベースができるんですよ、
うん、
でその上にどんな食材が来ても大体その 受け流すというか、まあ、大体美味しくなるのが一番広がる味わいがシードルでしたね。めちゃくちゃ美味しくて、でその前まで私シードル嫌いですって言ってた人が、すいませんさっき あの撤回します、合わせたら好きですって、っていうぐらいシードルって合いましたね。
今までかつていろいろこうやってきたけど、うん、時たま手ごわいやつはシールド出てきた
よね。そうそうそう、シードルね、そうそうそう、
ね、なんかありましたね。
確かねあれね、さっきのイクラの時、イクラの醤油漬け多分それシードルを出したような気がしますね。
いくらやったかな、
なんかね、
カズノコかどっちかちゃうか、
カズノコはねあれあえて合わない組み合わせでいったんで、赤ワインに合わせたんです。
あれはエグかった
んです、ね、そうそう合わないっていうことを、ね、これだけ合わへんねんでっていうの
を、あとあれも苦労しましたね、あの船寿司もね、
船寿司はね
知らん、
結果的に負けた、日本酒が一番感じでしたね、
あれは唯一敗北しました。
本当今までで
船寿司合わせ方法ありますか。
いやーでもそうですね、あのバンナチュールのものすごくひねたものはもしかしたら合うんじゃないかなと思って、ね、
酸化防止剤も使ってない自然ハワインのことなんですけど、
これどうなってんのその状態、もう酸っぱなってんの、
あのねやっぱ酸化防止剤使ってないので、
ひねたっていうのはもうカビ臭いなって、
あの日本酒のひねこって、うん、あのね、まあ、酸化に近いんですよね、うんうん
う
ん、
ちょっと色変わりかけみたいな、
そうですね、うん、あのだから紹興酒のイメージ、
はいはいはい、
ひねてるっていうの、ああいう感じがワインに出てるのは本来は良くないんですけど、うん、まあ、バンナチュールはそういうのがたまにあるんですよね、うん、僕それだったら嫌いですけど
話し合うかもしれない
。寺田本家さんの日本酒を玄米で作った日本酒を飲ませていただいた時に、うん、それが本当にものすごいあの古びた漬物のすごいひね臭がしたんですけれども、うん、それと船寿司を滋賀県で合わせた時はすごい美味しかったんですよ、うん、それは美味しかったので、うん、でまあ、ね、先日バンナチュールの試飲会行ってきて、あ同じようなものあるなと思ったので、ちょっと一回それはチャレンジしてみたい組み合わせではあるなと思います、う
ん、おひね臭好きなんですよ藤井君、
そうすごい頼りになる右腕がいますね、
これワインと料理おったらもう何でもできるやん、
何でもできるやん、
はい、いろいろねこれからやっていきたいなと思います。
わかりました、今日はありがとうございました。ということで、あとそれぞれ、
はい、
あのあと、
はいはい、じゃあ
今そうです、ね、先月のプレゼントは、はい、
先月あのチョコと合わせたサングリアの白だったん
です、うん、そうですね、
はい、ご当選者は、大阪市のラジオネームお蝶夫人、
うん、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
で今日のこれ
そうですね、今日もこの、はい、ムーランですね、89年これも1名様にプレゼントさせていただきます、
うん、今日なんかあれですよね、先にオーミンが飲んでたせいかもしれないけど、あ
だいぶ減ってますね今日、
もうほぼ
もうないです、
この後の番組の楽しみはない、
入れときます、
もう笑えんやん、
ちょっと僕も大切でもらおうかな、
師匠がねすごい今日減ってますよね、
すごい、
いやちゃんと見てあるな、はい、なんか料理が美味しいし、なんか喋、ね、ま、って楽しいですね、藤本ちゃんもいてあるから、ほんまに、いやオーミンがあかんいうわけやな、藤本ちゃんがいてはるからなんか楽しいですね、
ありがとうございます、
ね、それで言うとね今日 B 級グルメじゃないですか、うん、で B 級って中庸に近いなと思ってて、言葉として中庸ってあるじゃないですか、うん、真ん中、
真ん中ね、
であれね、なんか中国の孔子っているじゃないですか、うん、孔子が徳を積むの徳の中で一番最高が中庸って言ったらしいんですよ、うん、だ可もなく不可もなく何もこう行き過ぎず、うん、なさすぎず、うん、それがまあ難しいわけであって、
う
ん、
で古酒って中庸でしょ、そうやな、ど
っちかに寄っちゃうからね、古酒の味って僕中庸だと思う、
なるほど、
うん、っていうことで結局 B 級と B 級、 中庸と中庸のマリアージュやったなっていうのがね、うん、今日の
とっても重要なお話でした。
重要やー言うて、
ありがとうございました。学長大西貴之さん、そして藤子ちゃん、
はい、
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。さあそれではここで先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です、はい、
こんな問題でしたね、
はい、
問題がありますね、
はい、これでございます、
どんな問題でした、でしたって言うたらいい、
3月5、6、7、8の4日間、はい、JR 神戸駅地下デュオドームで開催される創作クリエイトね、はい、クリエイトに関するイベントとは何だと、
ちょっとざっくりすぎますね、それ問題がちょっとざっくりすぎないです、そんな創作に関するイベントってその当然ですやん、
スカーレット
あ陶器店、陶器店
前はもう正解、
それ陶芸の仕事は飛んだけど、はい、
飛んだんや、
陶芸ジャパン、
陶芸ジャパン、
はい、ということで、はい、いろんなね陶芸、家鎌本さんからの陶器が販売されますということで、はい、5日から7日やってます、うん、詳しくはホームページで、
はい、
当選者豊中市コインは表さん、
はい、ありがとうございます。すいません、それください、はい、
送らなあかんのでね、
はい、ということで、神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットペアでプレゼントしますよ。コンチェルトでは、うん、ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートを楽しんでいただけます。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間をお過ごしください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケット、うん、ぜひゲットしてください。今日は豊中市コインは表さん当選です。おめでとうございました。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーターフリージャーナリスト西谷文香さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、うん、まあ、あのコロナの問題もあるんですけど、うん、あれです、地球環境というか、温暖化問題、あの今あの気候変動ってね、
すごい
言われてる、あれがあのクライメートチェンジって、まあ、あの英語であの世界で言ってるんですが、これ気候変動ではないと、あのクライメートクライシスやって言われて、ね、気候危機になってるんですよ、もうすでに。でですね、
見ててわかるよね、
はい、もうあの異常でしょ。
異常や。
で、まあ、素人判断なんやけど、コロナウイルスもなんとなくね、
なんかそういう環境で、
ね、温暖化に関係するのかなって思ってしまいますよね、
うん。
まあ、考えてみたら、あのよりたくさん の, そのお米や小麦を取ろうとして大量に農薬を加えると、うんうんうん、その農薬に勝つ病原体が出てくるじゃないですか、
うん、全部
で、ね、そういうものを食べるネズミとかコウモリがいるから、
うん、
でそれをまあ中国の場合ね、うん、それをまあなんか、バンバン漢方薬、
漢方薬なんですよ。
あ、それでまあ人間がその漢方薬を服用してという可能性もなきにしもあらずなんで、
うんうん、
まあ、それでですね、あの私あの2月にあのイラクとオマン行ってたでしょ、
はい、
で世界のニュースのトップはね、ダイヤモンドプリンセスがまず来るんですよ、
これ
に、まあ、日本のニュースがさっき来るっていうのはね、めったないことなんやけど、その後ね、何が言われてたかというと、うん、パキスタンとかね、
うん、
そのソマリアとかエチオピアでイナゴが大量発生して、
イナゴ
もうバッタバッタ、もう何億匹と、ま、バッタがブワー飛んできてね、ほんでもう、あの米とか麦とかみんな食い荒らして、うん、もう農民がもう途方に暮れてる映像が映るんですよ。でこれは一体なんでこんなことになったかというと、そのソマリア沖にですね、異常な低気圧が発生して、うん、普段はあの乾燥しているところに雨が降ったんですね、
うん、
でそうするとエチオピアとかソマリアはの砂漠地帯に草が生えたんですよ。でその草にバッタが大量に卵を産みつけて、
うん、
でそのバッタが全部食っちゃったと、うん、農作物を。でこれはありえないことがまた起こっていたわけですね。でオーストラリアは山火事の後洪水でしょ、
すごかったですね。
で日本も毎年台風来るでしょ。
ですね。
でこれですね、あの気象庁の予報ではね、今後日本の台風もスピードが 10% 遅くなっていくという。
ちょっと待って、
これね、台風の、これからの台風は、あの進路が、まあ、こう来るじゃないですか、大阪に向かってとか、まあまあ、あれがスピードが 10% 遅く来るんです。
ということは被害がずっと、
そうそう、長く降ってくるということなんで、だから大型化するのと、その速度が低速になるので余計にダブルパンチで水害が起こるという。
今ね、あの今までってさ、結構あの入ってくるとこの決まってましたよね、
ルートがね、
はいはいはい、
うんうん、今分からへんもんね。
分からんでしょ今、うん、なんか異常に高気圧が発達するから、そうそうそう、なんか全然あの
なんか迷走するしね、 U ターンするしね。
だから台風
に北海道に上陸しましたよ。
あ、そうです
よ。だから、うん、台風に慣れてるとこもあるけど、うん、慣れてないとこに来るから、
う
ん、
そうだよね、
被害が大きい、
はい、でそれでですね、これはあの気候変動じゃなくて気候危機だということで、
その通り、ね、
あのパリ協定ってご存知ですかね、
うん、
パリ協定、
温暖化
を止めようという、うん、でこのパリ協定の目標はね、
うん、
2100年までつまり次の世紀までに今の気温上昇を 1.5 度以内に抑えようということなんですよ、
うん、
で 1.5 度以内というのは産業革命から 1.5 度以内で、すでに産業革命から今まで1度上がっちゃってるんですね。つまりあと あと80年で 0.5 に以内に収めなか、うん、でそのためには2030年までに、あの CO2 を半分にする、で2050年までには CO2 ゼロにすると、まあ、こういうことなんですが、ことなんですが、アメリカも中国もこれあの、ま、真面目にやってないの で、
そうですよ、ね、
日本だって石炭火力とかやるじゃないですか、
うん、だからその
だからこれは無理なんですよ、このままいけば
それが原因が温暖化の原因が CO2 だと思ってないんですよ、
う
ん、
でもっと言えば、まあ、トランプさんはそう言ってないけど、トランプさんの後ろには氷が溶けたら、トランプさんグリーンランド買うてるんですよ、うん、グリーンランドの氷溶けたらその下にあのレアメタルとかあるじゃないですか、石油も待ってるかもしれない、だから商売なんですよこれも。
でも埋まる、
トランプさんの後ろは
海水で埋まってしまう国もいっぱいだよ、
そうそうそう、そんなん関係あらへん、トランプさんうわで北極海の氷が溶けたらヨーロッパからね、その新たな航路ができるから、これもビジネスチャンスを持てる人もいるわけ。
えげつない
こと考えてる人もいるわけよ。だから、絶対そんなことしたら あかんと思うんやけど、全地球的には。それでね、 1.5 度以内に収めよう思ったら、もう今からその CO2 を削減していかなあかんねんけど、このままいけばね、2100年までに5度上がる言われてるんですよ。
5度
?5 度上がる言われてる。だから今大阪とか神戸で最高気温35度とか言ってるじゃないですか。
40度、
あれ40度以上になるんですよ、はあ、でそうなったらね、南極の氷が溶け出すんですね。南極の氷が溶けたら海面60メーター上がる。
え、日本も沈没した。
だからこの辺は沈没。だ
からそんなのペンギンどないなりますね。ペンギン
よりも乗せとかしか住めまへんで、
も
う住む
とこ富士山
上とか60メートル上がるって言われてるんですよ、あの研究、あの計算ではね。でそれはさすがにね、そこは止めなあかんねんけど、このままいけば2度上がるとするんじゃないですか。
2度ね、
2度上がったらこれ大変なんですよ。2度上がったらベトナムは沈む、バングラデシュも沈む、タイのバンコクも沈む。
バングラデシュって山の中にあるんじゃん。
いや、バングラデシュあの結構うんべ
下にあるんです。
バングラデシュは毎年のように洪水で、
そうか、
うん、だからあの 2億人の人々があの気候難民になるだろう言われて、2度だけで、でね、これ2050年の予想なんですけど、2050年だと、まあ、あと30年ですか、
うん、
大阪湾とか神戸港は高潮で沈むという、水没するって言われて、だからこの辺りのこの、あのビルは水浸かるということ
です。もうラジオ関西でやってるのもしばらくやな。
いや、そうならんように
センターかん、そうならんようにセンターかんのですよ。ね。これはだから、あの、だからあの、これはあの、大阪市立大学の斉藤光平さんというこの気候問題の専門家が、はい、今が分岐点やと言うてるんですよ。だから今からちゃんとあのしっかりこの温暖化対策やらなあかんというふうに言うてるんですけど、そのためには、うん、もうあの大量生産大量消費のね、うん、この今のやり方を変えなあかんと。
いや、レジ袋がねもうほとんどね、うん、渡してもらえなくなりました、うんうん、でもこれぐらいじゃ追いつかないんですよね。
おっしゃる通り、レジ袋では、
ね、
追いつかない。
これぐらいじゃあかんねんね、もっと頑張らなあかんね。
要はそのもう地産地消でね、うん、そんな遠いところからね、うん、あの運んでくるものを食べるんじゃなくて、その場でた作ったものを食べるとか、 あとあのあれですわ、あの火力発電はもうほぼゼロに近づけていかないとあかんと思いますね。だからもう本当にあの洋上風力って今日本でも長崎の五島列島でやってるんですよ。要はあの風結構吹きますから、で海の上って日本は海に囲まれてるじゃないですか。でそこにその、あの風車立ててね、でそれで発電して、
だからね、でもそれで起こる電力なんて知れたるから、
うん、
だからやっぱりそこの生活レベルあらゆるものを抑えないと防げないよね。
うそうですね、
今の生活省もた原発いるもん、
うん、
そうでしょ。う
でこれも見ましたけど、原発というのはなんかあの温暖化対策が言ってるけど、原発というのは熱効率が非常に悪いので、発生した熱の3割しか電気にならないから、うん、7割は釜を熱い釜になるから海の水で冷やすので、
うんね、
海を温めてるということと、原発から出てくる使用済み核燃料棒は10万年冷やさなかんので、うん、この10万年冷やすため の、 そのエネルギーがいっぱいかかるから、うん、原発は火力よりも僕はあの CO2 を出すと思ってるんですけど、うんまあ、これはあまりメディアで言われてませんけどね。だからそういう意味では本当に風力水力、うん、あのバイオマス、うん、こういうものにあの早急に切り替えていかなあかんし、ヨーロッパはですね、ヨーロッパはそのためにあのすごい投資するんですよこれから。あの 2050年までに CO2 をゼロにするために、うん、EU 全体で31兆円も投資する。だから日本やアメリカや中国はまだまだそういうところに追いついてないんやけど、ヨーロッパは危機感持ってますね。
でもヨーロッパだけやっても
そうや
な、でっかい国がやらへんかったら、ロシアはどうなんですか逆に。
ロシアはあれあのガスプロムというロシアの大きな会社があって、であのそれを輸出してるからプーチンさんは天然ガスで行きたいと思ってるでしょうね。
あかんやん。
あかんですね。
はい、タイヤ三大国が、
そうそうそうそう、あのアメリカロシア中国を何とかして、
そら、はいはい、やられたね。
やられてますね。だからこれは本当に、ね、あのグレタ・トゥーンベリさんという
あの少女が
出てきて言うじゃないですか、
あなたたちは、
うん、あの女の子言ってるのは当たり前のことでね、私らもう死んでいきますやんか。
そうや、
2050年までにね、いるや分からない。でも彼女たち彼らはその頃にあの30代40代になって、その頃に世界の気温が40度とかそうなるわけで、だから彼ら彼女らが言ってることは正しいかなと思うんですけどね。だどうするんかと。
どうするんですか。
でね、あの一つのあの
総理大臣じゃないから、
いやでもね、一つの処方箋がね、あの出てるんですよ、ヨーロッパの、あのデンマークとかフィンランドが、あのグリーンニューディール言いましてね、要はその今までその自動車とかカラーテレビとかこんな作っていたものをもう見事にその投資をその風力発電とか、あのまあ水力発電とかに変えようということで、このニューディール政策っていうのは昔第二次世界大戦の時に、
あの経済のね、
経済をその公共投資でね、あのダム作ったり、あの道路作ったりして失業をこう解消していった。ただそれがやっぱりそのあの資本主義がここまで行き着いちゃうと、まあ簡単には今までは日本が60年代高度成長してたのは物を作っても売れたからですね、中国とかその東南アジアに。ところが中国や東南アジアに会社を移して、あの中国の労働者を安く使っていると、今度はだんだん中国があの飽和しますよね。で車や昔は中国で北京ってみんなチャリンコこいでるんですか、
ね、
今自動車でしょ、はい、今度中国で売れるようになったら今度東南アジアで売るでしょ、で東南アジアもみんなこう成長したら今度アフリカで売るでしょ、でどんどんだからもうその資本主義が世界中にもあの行き渡ってしまって売るもんがなくなってるわけですよ、うんうんうん、で要はだからそこで戦争して一回壊してまた売れみたいな、うん、あのことになるか、それか そうじゃなくて今度はそのグリーンにあのそういうそのエコ的なものに投資をして、
いい意味
で、でそれで経済を回していくという、それを今ヨーロッパなんかそのデンマークとかノルウェーとかそういうものがやり始めてる。
これはね、あの何やろ、人間のね欲望との戦いやね。
そうですね、だからその資本主義というシステムは、
う
ん、その無限に儲けなあかんわけですよ。
そうそう、
ところが地球は有限でしょ、地球は有限やからそれはもう行き着いてしまってるわけですね、うん、だからまああの斉藤先生教授なんか言うのはそのエコ社会主義に変えなあかんと。だからソ連みたいな社会主義じゃなくて、そのノルウェーとかデンマークとかフィンランドが目指してるようなそういうもうちょっとその地球に優しいものに変えないといけないんじゃないかというふうにおっしゃってるんですけどね。
まあなかなかこれは難しいね。
難しい、
やっぱり
だって便利になりすぎてるもん、
そう逆行せなあかんわけですもんね。
この新型肺炎見ててもね、それものすごく悪どい商売で儲けてる人いるわけじゃん、
ね、
そうです
ね、マスクの転売とかね、
マスク8000円とか出て
ね、人間としてどうかと思うけど、だからそれがまあ人間かもしれんから、それのもう大きい世界、延長線上がそれでしょ、
はい、ただやっぱりそのなんていうかな、今回のコロナウイルスもね、私あの素人なんであれですけど、やっぱりその、短期間にたくさんの米とか野菜を作って輸出しようということで、いっぱい農薬を使って、そうするとその農薬に勝つそのバッタとか農薬に勝つそのハエとか出てくるじゃないですか、それをそのネズミとかコウモリが食べたら、それがまた強になっていきようから、
ね、
でそこから出てきた可能性もあるので ね、
はい、遺伝子組み換えなんかも怖いですもん、
遺伝子組み換えも怖いですよ。
いやだから何にもその結果がないわけじゃない、
はい、
まだ、はい、それでそういうことしていってるわけでしょ。
そうですね、だってその方がその まあ、同じあの1ヘクタールの農地からたくさん できるから、まあ、
効率がいい、
だから効率がいいというそれであの例えば輸出した方が売れるからいうことで、だから地元の農業が破壊されて輸入品ばっかりになってくると何使ってるや分かりませんやんか、
ね、そういうことやね、う
ん、だから地産地消に変えなあかん、だって運ぶエネルギーもいるでしょ、アメリカとかオーストラリアから長い距離かけて、うんうんうん、あの運ぶが それそのために CO2 使うわけ で、
はい、で今でもその日本の国は逆行してますよね、
そうですね、
そういう地産地消からは、うんはい、どんどん向こうから安いもん入れようって、
だからあの、その気候変動の会で日本は毎年化石賞取りませんか、
あ取りましたね
化石賞、
見事にね、
はい、見事にね、
やりましたね、
見事に化石賞取って、小泉進次郎さんはちょっととぼけてはったけど、はい、だからそういうやり方システムを変えるしかないかなと、
でもそれを変えるには、うん、なかなかそのすごい政権、
そうです
ね、
そうで、そこで例えば今アメリカがそのバーニー・サンダースという人がそういうことを言い出して、で今トップ行ってるじゃないですか民主党の、はい、アメリカ結構そういうの
も、今でもあれバイデンでしたっけ、
バイデンと
あれが今買ってきたでしょ、
ま、そうなんですよ、バイデンが穏健派で まとまってるけど、あの革新派でサンダースがあのトップずっと行ってたので、だからサンダースが勝つかバイデンが勝つかでまた大きく
変わるね、バイデンはちょっとやっぱり、うん、あの金持っちゃからね、
そうですね、というのはあのやっぱりサンダースが勝つとウォール街の株が3割から4割下がる言われてるんですよ、
ものすごい左行っちゃうよね、う
ん、サンダースはあの税金は金持ちから取れと、うん、で株の売買に税金かけろとかそういうことを言ってるし、僕の言ってること一緒なんです僕の言ってること一緒なんですよで大学の奨学金はチャラにせえと、で地産地消やと、で CO2 も削減せえと言ってるので、だからサンダースが勝てばちょっと希望が見えてくるかなと、バイデンが勝てば、まあ、トランプとあんまり変わらんかなと、そんな気がします、はい、
バイデンあのサンダース勝ったらね、でも、うん、対中国に対してすごいどうすんやろうと、
はい、対日本に対してもね、
あ対日本に対して
安倍さんとは絶対仲悪になりますからね、
そうやね、
はい、
ということは日本も非常にものすごい影響を受けて、はい、
そうですね、だからその時に日本も政権交代してたらね、うん、変ですけどね、
日本が栄養に変わんねやったらいいんですよ ね、ぶち上げた話安倍さんやのうても、うん、誰でもいいんですよ、栄養になってくれたら、うん、
誰でもええこと
ない、いやいや栄養になってくれなあかんのよ
そんな人がいないからだ、
うんね、それ日本の場合受け皿がないんやね、まだアメリカの場合は受け皿がまあできてきたと、
そういうことやね、
はい、日本の場合は早く受け皿を作って、うん、やっぱよりマシな、よりその中間層に温かい、うん、そしてやっぱり化石賞取ってるようではありませんわ、世界で、
確かにな、はい、もうその皮肉やな、世界から日本に対して、う
ん、やっぱりその効率でしょ、石炭の方が安い輸入できてそこで電気できるからこっちの方が儲かるという発想でずっと言ってるわけでしょ、その発想を変えないとあのちょっとやばいかなと思いますね、
どうやね、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
その
そうそう、ね、3月8日 の、 あの天王寺区民センターで、テレビでは見られないここだけのコラボと題しまして、思想家の内田達さんと私で、うん、コラボするんですが、うん、じゃんじゃん電話かかってきましてね、やるんかいな、どうなんかいな、
3月8日でしょ、
今度
日曜日、微妙な日にちや、
はい、あのホールが閉まらない限りやります、
公民館、
あの区民センター、
区民センター、
天王寺区民センターが閉まらない限り予定通りやりますので、
そうやな、
午後2時からそんな不吉なこと言わんといて、いや、あの空いてたらやりますから、
はい、参加費500円だそうです、
はいはいはい、ぜひお越しください、ね、
ぜひ、何時からでしたっけ、
いやいやいやいや、大丈夫大丈夫、
午後2時から、
はい、午後2時からですね、
はい、
はい、お待ちしております、
資料代ですよね、
はい、
500
円、はいはいはい、
ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ということで実際に三笠さん、ありがとうございました、
ありがとうございました、